誠美と
岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノープラン放送局、なんとかなるラジオ。
ということで
久しぶりじゃない？
すげ
ー、なにこれ、なんか新鮮な感じ。
新鮮ってこれノーマルなはず
むしろ新鮮、
むしろこれノーマルなはずだよ。だけどすごく久しぶりな気がする、
ね、で逆にリスナーさんじゃいないのかって思ってる人もいるかもしれないよ、ね、
でもね、案外ね、挨拶の中にねゴンチの名前は入らないよ意外とね。
そうね、
いや今までさ
違うよ、今までさ、うん、勝手につけてたからさ、勝手につけてくれると思ってんじゃない？
あー、いれば
ゆかちゃんこんにちはって、
あーそう言ってるもんね、
言ってるから、
ね、あ自分でね、
自分で言ってる、
なるほどなるほど、そう
ね、そういたけどね、今日もいるような気がしますみ
たいな、そうそうそう、あったけど、あったけど、でも基本いないの、
いませんよ。
そう、
初心に帰って初心に帰って3人でお届け
しますよ、まあね、そうだよね、81回目だっけだしね、
初心
原点回帰はい、それにもね、しかもね、すごいメールいっぱい来てるよ。
ん、何が
メールがいっぱい来てる。
ああ今日ね、
そうね、
あ先に言っとく、全部は紹介できない頑張るよ、頑張るけど、私たちの頑張りもリスナーさんご存知かと思うけれども、うん、私たちのマックスより来てるから
そうなの、
ごめん全部は紹介しきれないけどちゃんと読んでるってさ、冒頭のオープニングで言っちゃった
すごいな、頑張ろうとしない、
いや頑張るけどね、今までの実績から言って無理だから
すごい、
あの頑張るよ、うん、お名前だけお名前だけでもいいんだったら、お名前だけでもいいんだった
ら、それもどうかと思うから、まあやっぱりね、どういう感じで、そう、皆さんからこのたくさん来たメールで我々がどうなるかっていうのを、
どうなるか、
どう脱線するか、
あ、そういうこと、脱線なんてしないよ。
そうだ。
一番脱線させる人がなんか言う。
本当だよ。たった1枚になってしまう可能性もあれば、
あるよ。
そう。
だって私たちだもん。
そう。淡々と読んで終わりの可能性もあるから。
あるよ。だって私たちだもん。どうなるかはね。
一回やってみる。
何を？名前しか呼ばない。
それはもう時間が持たないでしょ。名前しか。
一回やってみる。何をやってみる。
だからそのなんかメールだけ読んで、うん、終わるっていう。
多分それさラジオの意味ある。
そうなのよね。そうだから、まあ、今日は皆さんと我々の戦いだと思って
触れてくれないのってなって。
でもだから読んでることはさ触れてるわけじゃん。
読むだけってことあなたのね、ポエムじゃないんだ会話しようよ、ね、メール
どうなるかお楽しみに、
どうなるかお楽しみに。
はい、ということで、
はい、
早々に脱線しそうな、
してないよメールの話しかしてないじゃん、
してないよ、
脱線して、
脱線はしてないよ。
脱線はしてない
よ。メールは読めないって言っただけだよ。メールを全部は紹介できないって言っただけだよ。
いや。でね、来てるテーマが、
はい、
夜中というか、食べたけれども、この味違うって言って、
うん、
もう一度リベンジしたいもの、もしくは夜中にどうしても食べたくなってしまうもの、みたいないう感じで、
はい、
お願いしたら。
だから両方に来てんですよね。
そう、う
ん、はい。なんか二つあったみたいな感じになってますけどね。
ぜひ、
早速。これ夜中にね、多分ね、聞いてたらお腹空いちゃうと思うよ。
だって食べ物の話しかないもん。
そうなんだけどね。食べたいものだからね。
だってそれ多分食べたいものを言えって言ってんだからしょうがない。
だからもうずっとこうメール読んでてずっとお腹が空いてんの？
そう
ね、そうね。
はい。
メールに行きますよ。
はい、
こちら人間計算機さんからいただきました。
はい、
こちら藤本ちゃん、そして今回もいますよね、岡崎先生、なるらじば。
なるらじば。
もしかして今回もゴンチいたりしていません。 さて今回のテーマ食べ物のリベンジですが、うん、よくありがちなのはラーメンですね。
やっぱりね。
特に味噌ラーメンを食べた時、太麺か縮れ麺で味が変わったりして納得いかなかったらもう一回違うところに食べに行くこともあります。
その日に。
ただこれをやった次の日、これをやった日の次の日の朝は胃がもたれて最悪のコンディションです。
そりゃそうだよね。
こんな無茶な食べ方はしないですよね、藤本ちゃん。
いや、あのね、無茶なことをしようがしまいが胃もたれはしないの。
すごい、
ね、もう全然意味がわかんない。
どういうこと
あ、食べ過ぎたって思っても胃もたれはないの。
え、翌日に。
翌日に。
どんなものを食べても。
どんなものを食べても胃もたれはしない。あ、魚がちょっと微妙だけど、
お
魚、お寿司とか食べた、日の次の日とかはちょっと魚もたれすることがあるけど。魚もたれ
ね。なるほどね。
魚もたれの意味もわかんないけどね、
う
ん、
生ものだしねっていうことかな。
なんか残るんだけど、
う
えってなる。でもあの多分、うん、私の中でずっと魚もたれだと思ってたんだけど、うんうん、でもみんなさ胃もたれしてる時ってさ、うんうん、あの食べたくなくなるんでしょ。
うん、まあ、ずっと胃になんか残ってる感じがする、う
ん、ずっと胃になんか生臭いものが残ってる感じがして他のものを食べて流したいの。
流したい。
それは持たれてないの。
流れてはいない。
なるほどね。
胃に魚がいるだけだ
ね。新解釈。
いや、それはあるよ、うん、なんか何を食べたにしろ、うん、なんか食べたものが残ってる感なんていうの。
あのね、あるある、確かに、ね、カレー食べて、あ、ずっとカレーだなとかっていうのはあるけど、
そうそうそう、それと同じ感じじゃないの。
それとはちょっと違う。魚もたれは気持ちが悪いの。だから、入れて流したいの。食べられないぐらいの気持ち悪さじゃないんだけど、うわ、気持ち悪って
ね。そうではないね。じゃあ、それは、新しいものだね。
そう。
じゃあ、持たれてるわけではない。
の中だけ。
魚なの。持たれは何に変えたらいいの。魚の子。
魚で気持ち悪いだけじゃない
かな。いや、なんかね、なんか食べたいんだけど、何が食べたいのか分かんなくて、うん、とりあえず口に入れるけど、これでもなかったな、あれでもなかったな、あれこれじゃない、あれじゃないっていうので、うん、なんかずっと口にその流し込むじゃないんだけど、うん、お腹はいっぱいなんだけど、口がずっと何かを欲してるっていうことは多々ある。
あ、
でよくよく考えたらしばらくそれこそ肉食べてなかったなとか、うんうん、フルーツが食べたかったんだなっていうのが分かった時にやっとお腹がもう大爆発しそうな状態になることに気づき、
だいぶ
パッパッ、そうみたいなのはあるけど、うん、まあだから脳
が満足しない
なのかなっていうのはある。
リベンジってそういうこと。
脳、あ、そうそう、だからそう、リベンジは多分そういうことだと思う。食べてなんだけどなんか違うって思うと
納得しないみたいなね、
うんうん、
まあ納得しないのはある。ただ納得しない、
あとなんかもったいない気がするの。
何が。
食べたかったこれじゃないもので腹が膨れるなん
て。ある
どうせ腹が膨れるならうまいもので、う
ん、あるあるある。大人の贅沢だよね。
大人の。
あれ、そんなことないの。
わかんないけど、贅沢だとは思う。
まあ、食べたくても、その時にもう財布の中でお金がなかったら食べれなかったりするからね。我慢するしかないけどね。っていうこと
か。あと、お腹がいっぱいだからもう食べられないから我慢するしかないけどね。次空腹になるまで。
ああ、なるほどね。そうね。
だから腹が立つんだよね。
そうね。イラッとする。
イラッとするでしょ、ね、こんなものでお腹を膨らませやがってってなる。
それはあるね。
あ、なるほど、
ね。それはあるよ。
うん、
え、それは何？それはリベンジってことか。
こっちはリベンジだね。
おそらく
で、胃もたれはやっぱりこうずっと物が残ってる感じ。
なんか、うん、え、物が残ってて気持ちが悪いが、うん、胃もたれなわけでしょ？あれ、そうじゃないの？胃もたれ、
あの胃がもたれてる。
なんか
そして食べたくない。
そう。なんかもう胃が俺も食べたくないよって言ってる感じ。
なんか。もたれてんだよね。
なんかでも魚もたれした時はあ、もうこれ以上魚は入らねえって思う。
魚だけでしょ。
そうそう、魚だけじゃない
から。もう本当にいろんなものが、
いろんなもの。
そっか、じゃあやっぱり魚もたれじゃなかった。魚なのかな。魚
何でもいいんじゃないかな。もう自分で名前つけちゃえばいいんじゃないかな。その症状に。
藤本ちゃんだけだから、ね。
藤本命名でいいの。それを藤本ちゃんが言ったら、藤本ちゃんは今そういう状態なんだなって、周りのみんなは分か
ってくれる。お魚また食べたんだな、みたいな感じで、ね。
食べて。
お肉に関してだけはないんだなっていうふうに思っとけば。
そうね。
すご。すごいと思うよ。
お腹は壊すよ。もたれないけど。
あ、言ってる意味がよくわからないけど、
じゃあ
どういうこと？
みんなムカムカして、なんかそのなんていうの、あの胃がもう何も食べたくないみたいな感じになるのが胃もたれでしょ、
うんうん、
だけど油のすげえ乗った肉とか、ご、なんか高いお肉とか食べた日の夜とかはお腹下すの、ピーってなるの。
それはちょっとこうレアだったからとか、
もはや胃もたれとは何の関係もない話になってるけどそれは
食
高級なものに藤本ちゃんの胃がついていけてなかったっていう結果で良いのかな
あ、でも食べ胃もたれにはなってないんだよね。
もたれてないから胃もたれではないね。お腹壊した
お腹壊した、
お腹を壊すだと思うよ。
あ、
さあじゃあ次行こうか。
そうね、
ほ
ら、こうやって読めなくなるんだよ何枚分の話をした、今
ね、一度食べたいものを食べたけど納得できないからリベンジというテーマに投稿してくれたのはナルラジファミリーの皆様、こんにちは、ゆうです。ゆ
うちゃん、ありがとうございます。
初めて、私は初めまして。
ああ、そうそうそう、いなかった時、
あれ、そうなの、
先週いなかったっけ。
あの、ね、先週はね、多分読んでないか
な、あ、そっか、
なるほどっていう気がする。うん、あまり食に興味がないと言いますか、大抵のものを美味しいと思って食べる私には今回のテーマはほんと難しいです。なので納得できないというよりはやっぱりこれは譲れないというようなものを考えた結果、お寿司ですかね。
ほ
うほっていう、なぜなら実家がお寿司屋さんだからです。
おー、すげえ。
ね、回転寿司よりお父さんが握ってくれた方が美味しいです。
当たり前だよ当たり前だよ
そらそうだ。
まあね、お友達と回転寿司に行って楽しく食事をするのはいいのですが、うん、すごく美味しいってあまり感じないのです。
そりゃそうだ
機械で作ってるからでしょうか。
そりゃそうだ。
まあお父さんは何を作っても一番美味しいです、まあ、なのでお寿司に限らず外でご飯を食べたらお父さんのご飯が恋しくなります。
すげえ。
ただ、ね、テーマに似合わないメールですいません。ただのお父さん自慢でした。
すごい、
なかなかね、お父さん自慢してくれるってないね。
素敵だね。
しかも職人、
職人、あれ、うん、あれなのかな、職人さんはお家でもご飯作ってくれるのかな、お父さんが作った料理は。
あ、でもそうなんだよな、
きっとそうじゃない。あの、例えば残った魚とかをちょっと調理してお家に持って帰るとか。
すげえ、いいね、それね。
すごいな。
シェフのお家ってどうなんだろうね。
そういう食事。あ、でもあんまりね、そう、さっき藤本ちゃん言ったみたいにさ、うん、お仕事でさ、うん、食べ物とか作ってる人は、うん、お家じゃあんまりね、
ね、
しなかったりしそうだよね。
うん、聞くから。
まあ、
お父さんやってんだなと思って。
ね、すごいな。
すごいね。
愛情だね。
愛情か。
職人プラス愛情で余計美味しいんだよね、きっとね。
ああ、そりゃお父さんが作ったのが一番うまいわ。
ねえ。
そうだよ。
ちょっと食べちゃうよね。
そんな回転寿司と比べちゃダメだよ。比べるまでもないよ。
はい、別の食べ物だよ。お父さんの食べ物と、うん、回転寿司はお寿司じゃない、こういう回転寿司っていう食べ物だと思って食べる
人
じゃない。
アトラクション？
そうそうそうそう。ね、ゆうちゃん的にはね。
そうだね。ね、まあ、みんなで食べるから、ワイワイしてて、美味しいけど物足りないってことだよね。
うん。
そりゃそうだ。
そりゃそうだ。いいな、自慢できるお父さんね。
ね。
ね。
いいね。
羨ましい。じゃあ、読みます。
ありがとうございます。
は
い、
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは、
今回のテーマが一度食べたいものを食べたけど納得いかないからリベンジということで投稿します、
うん、
突然ですが私は麻婆豆腐が大好きです。仕事が終わり終電で帰ることになったので晩御飯を買うべくコンビニに寄ったところ麻婆焼きそばという商品を見かけてしまい、心を躍らせながら買って帰ったのですが、いざ食べてみるととにかく辛い、まあ、麻婆だもんね。一緒に買ってきたペットボトルのドリンクを飲み干して無理やり食べきったのですが、よくよく考えてみれば自分が好きな麻婆豆腐は辛いものが苦手な母が作った甘口の麻婆豆腐なので、コンビニに売ってるレベルのものは自分には辛すぎたのです。おー、わかる。
あ、本当？
すげえわかる。その事実に気づいてなおなんか思ってた味じゃないという気持ちが心の中に残ったので、すぐさま別のコンビニに走り、麻婆豆腐の素、甘口と豆腐、焼きそばの麺を購入し、自作した甘口麻婆焼きそばにさらに卵を垂らして、
うわー、美味しそうだね。
美味しそう。基本的に味に関して強いこだわりはないのですが、辛さだけは譲れないと心から感じた瞬間でした。
コンビニって今辛いの？
いや麻婆豆腐なら辛いんじゃないですか。
へ
ー、辛口のものは辛いんじゃないですか。
感じで書いてるのかな。
だから甘口の麻婆豆腐が好きだからってことでしょ。
あ、普通の麻婆豆腐が辛
い、うん、あ、なるほど。口が辛いものを
だって普通にね、コンビニでカレー食べたら辛かったりするじゃない、
うん、辛い。
あ、本当。
私は甘口しか食べられないで辛い。
へー、そっか、うん、今そんな感じなんだね。
麻婆豆腐の元の甘口ってさ、売ってるとこ少なくない、
うん、少ない。
え、そうなの。
うちも麻婆豆腐甘口なんですけど、あんまり売ってない気がする。
売ってないの。中辛から
中辛から
辛ね。辛から辛口じゃないよ、辛、
うん、コンビニにも売ってるんだね。
コンビニで売ってんだ。麻婆豆腐の元コンビニあんま売ってなくない。
コンビニで麻婆豆腐の素を買おうとしたことがないからわからないけど、うん、い
ね、麻婆豆腐とカレーとシチューの素ぐらいはどこのコンビニも大体あるような気がする。
そうなんだ。
で今それにプラスそれこそあの本格的なグリーンカレーだのなんだののルーとかもどんどん出始めてる感じだから、
便利だね。コンビニ、
コンビニってすごいね。
すごいと思う。だからまあお弁当がそんな本格的になってるとはちょっと衝撃。
え、いや本格的だったわけじゃないんじゃないか。甘口が好きだから。
あれリベあれ
さっきあれさっき
出ちゃう。さっきも同じことあった。あれこれ出ちゃう
よね。
巻き戻しじゃないからね。
そうそう。流れてるよみんなちゃんと。
今ちょっとあの戻っちゃったわけじゃないよ。進んでる。
進んでる。時は進んでる。
本当に好きなものってコンビニで買えないのよね私。なんとなくだけど。
え、先生は辛口大丈夫なの？
大丈夫だとは思うんだけど、なんか食べたら残念なものが多かったらすごい嫌な感じがして、うん、麻婆豆腐とかその好きなものをあんまりコンビニで買ったことがないから、うん、今その味に対してのそれがなんかごちゃごちゃになってる。
でも、ちょっとレベル上がってきてると思いますよ、コンビニも。
コンビニ食ね。
へぇ。
美味しい最近。
ほんと、うん、ちょっと試してみようかな。
これうまそうじゃない？麻婆豆腐の
素作った方
でしょ。甘口と焼きそばの麺を購入して卵を垂らして食べた。
これちょっと美味しそうだね。
麻婆焼きそばが美味しそう。
ねえねえ、美味しそう。じゃあ今度トライしてみようか。
あ、いいね。なんかそう最近ね何作ろうかなっていうのが、
そうそう、
ちょっと
最近2人で自炊をしてるんだけど、もうねレパートリーがね
三つしかない。
少ない。
三つ。
三つは何？
ハンバーグと餃子とオムライス。
そりゃ
でもねいろいろね頑張ってね、うん、こうね、
うん
う
ん、
ハンバーグの、うん、あ誰かメールもあったね。
あったね。
ハンバーグの
ハンバーグのメールがあった
の。あのミンチを、
うんうんうん、
そうそうそう、あの肉、普通の肉、あのなんていうの、あのペラペラの肉なんていうか薄切り、なんていうの、
切ったカ
ットした、ね、切った
肉、ひき肉じゃなくてないやつ、ね、うん、それを一生懸命切って、
うんうんうんうん、
ね、自分で細かくして、
うんうん、で自分で合いびきにして
言ってやったんだけど、うん、くっそ時間かかって、
そうね、とにかく時間かかって、
ちょっと
ね、
もうちょっと切れやすい。
あ、ちょっと待って、
違うのかもしれないけど、
包丁がよく切れない。
フードプロセッサーとかでもいいってやっちゃう。
意味ないじゃん。
あ、そうなの。
細かくなっちゃ意味がないわけよ。
ちょっと食感残るぐらいがいいんじゃない
ですか。まあフードプロセッサーも粗めだったらいいかもしれない。
でフードプロセッサーないし、
そっかそっか、私たちみんなね手作業。
手作業。
なるほどね。なるほどね。
しかも包丁一本しかないから、一人が切ったら見てるだけなの。
あ、そうなの。
あとは、ね、応援するしかない。
あ、なるほどね。
それで頑張ってみたんだけど、ひき肉の方がいいなってこと
で、ひき肉で作ったハンバーグの方が美味しかった
の方がいいなって。まあハンバーグはもうね、うん、外で食べず、うん、家で作って食べようっていう結果になった。
そう、うちらが自分好みの美味しいと思うハンバーグを作れるようになったから、
そう、
外で食べるハンバーグよりも自分で作ったハンバーグの方が絶対うまい。
これリベンジの時のあれね、うん、外で食べたりとか、うん、出来合いのものを買ってきて食べたら、
うんうん、
ダメだこれダメだ、明日もハンバーグにしよう。次の日作る羽目になるっていうね。
そう、どのハンバーグだったら自分が納得いくかっつって何度もリベンジをし、ハンバーグ、その、
ね、私たち好みのハンバーグはもう自分たちで作るっていうね。
そう、どこどこに食べに行くではない。
そうだね、ハンバーグ私もここしばらく全然外で食べてないな。
自分で
だってもう割合を私豆腐とか入れるのが好きだから。
豆腐か。
お肉だけのやつを一回自分で作ったらえらい目にあっちゃって。
なんでですか。
やっぱりお豆腐とか、
うん、そういうのが入ってる方がいい。
そう、ね、混ぜるのでふわっとした方がいいなと思って。お肉だけだとね、じゃあ作った瞬間はいいんだけど、
うん、
冷凍庫とかでお弁当用にするとパッサパサになっちゃう。
そういうのしたことないからね、
全部食べきっちゃうもんね。
そしたらもう全部それは全部ペロリと最後まで美味しくいただくっていうね。
そっか、
食べきる。
まずお弁当標準じゃないんだね、
う
ん、そうだね、
お弁当にはしない。
そうだね、
冷凍までしない、
ね、冷凍しない。
買ったら買った分作り置き
っていう感じじゃないってことだね。なるほどなるほど、
余らない、
うん、食べきっちゃうんで。
食べきっちゃう、
餃子も食べきっちゃうん
で。そうだ ね、 ね、
そう、餃子を、うん、この間友達がなんか餃子をなんか妹と一緒に食べに行ったら、うん、なんか餃子ってあんま食べられないって話してたんだよね。
え、どうして、
なんか
どういうこと、
6個だか8個だか。
あ、はいはいはいはい、1人前がね。
そう、なんかその買いに行ったら、うん、なんか6個売りとかでしか売ってないから、うんうんうん、いろんな餃子屋さんが出てたのに、うん、そのこの餃子屋さんのやつを買ったらもう、あ、これでお腹いっぱいになっちゃうから、うん、他の餃子屋さんの味が楽しめないって言ってて、うん、で一人頭餃子って何個食べるのかなと思って、
お
一人前が 6個とかじゃん。
まあ大体そうね。
じゃあ6個なんじゃない。
じゃあ一人6個なものなの。
一人6個なんじゃない。
だって餃子の夕ご飯餃子の日だよ。餃子しか食べないの。
あ、でもなんか餃子定食は大体2人前入ってるよね。ってことは餃子がメインになってるやつは。そう、大体
餃子定食って12も入って
るの。あのね、多分6個じゃない、その餃子を食べたい人のようになってる、あれラーメンとかチャーハンとかつける用の6個になってると思うんだよね。勝手な想像だけど、そうそうそうそう、何かと何かと付き合わせだから、餃子だけが食べたい人っていうのの餃子定食は確か2人前ぐらい入って、2人前という感じの量が入ってる、う
ん、じゃあ1人頭12個でお腹いっぱいになるもんなんだ。
まあでもまあ外で食べるよ、
ご飯も食べてたりとか、
そうね、そうね、あとスープがついてたりとか
するからってことでしょ。
なるほどね。
でもお家で作るときは大体 2,30 個ペロリだよね。
うん、
うん、
食べちゃう、
うん、
食べちゃう。 2,30 個ペロリは言い過ぎたかもしれないけど食べちゃう
ペロリだよ。だってうちらいつも60個作ってんじゃん。
60個作ってっけど30個も食べてる気がしない私。
いやいやいやいやいやいや、60個中
食べてかな。
あれ藤本ちゃんがほとんど食べてる説になっちゃった。
わかんない、私あ食べるの早いから、うん、個数わかんない。藤本ちゃん遅いから。
あ、でもね、わかるよ、餃子暑いからね、猫舌だとね。
いや猫舌だよ私もね。
あれ
違う、 ただ単に私が食べるのが早くて藤本ちゃんが食べるのが遅いの、
うん、
だから私が本気になって食べると、うん、藤本ちゃんの分を全部食べちゃうから、うん、途中でスタップってやってストップするんだけど、それがどの辺なのか分かんない。
なるほど。
でも半分ぐらいだと思ってる。
うん、
そうね、
うん、分かんないけどね。
餃子パーティーとかするときって200個ぐらい作って、うん、3、4 人で結局ほぼ残らないよね。あんがなくなるか皮がなくなるかのどっちかで、うんうんうん、残ったやつを最後なんかまたアレンジ、
うん、
ニラ玉みたいなんと混ぜたりとか。
ニラ玉、そう、いつもアレンジができなくてハンバーグになるの。
ああ、そうなのね。
そう、
そうなの、ね、
残ったやつ最近残らないけど中身
最近ね量を減らしたの、肉の量を減らした。
なるほどなるほど。
そしたら残らない
、うん、皮だけ残っちゃうの。
逆に皮が残って
る。あ、本当、
そっち。
そうそうそう、皮の中に別なものを入れて作るようになった。餃子はうまいね。
なるほどね。
うん、何の話だっけ。
あれ何の話だっけ。
餃子は美味しい。
今度作ってみようって話だよ。
麻
婆焼きそ
ば。麻婆焼きそ
ば。麻婆焼きそばね。
残ったあんは何したい。
まだいける。
まだいける。まだ全然いけるいけるいけるいける。
残ったあ
ん。残った
あん。何の話。餃子の話。また戻るの。いいんじゃない、ハンバーグで。
ハンバーグでいいか。
ハンバーグでいいよ。じゃあ次いきますよ。うんうん、いいか、これいきます。うん、藤原貴明さんからいただきました。
はい。
ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
前回自分で書いておいてなんですが、実は私は食べ物系でリベンジは割と少ないのです。基本いつも食べ過ぎな私ですが、栄養のバランスとかは考えるので、昼夜同じものを食べたりとか、同じものを食べ続けることって滅多にありません。へぇ、私同じものしか食べないから。
私も。
例外はカレーとうなぎ店巡りの時ぐらいですね。カレーは一人なのにいつも大量に作ってしまうので、5日くらいは朝晩食べています。お昼はさすがに違うものにします。うなぎは以前にもメールした静岡方面に出かけた際にお店を回るため、どうしても2食続けてうなぎ食べたりということがあったりします。泊まりだとそれが2日続いたりも。 まあ旅行だったら ね、
だってそれを食べに行ったりしてるもん、ね、
そうだって大阪行った時お好み焼き続けて食べたらデカことが勘弁してくれて、
あ本当
違うの違うの
お好み焼きは続けて違うよ、
お好み焼きを続けて食べるんじゃないよ、レベルが
どういうことどういうこと、
朝昼晩よ、
あね、朝の10時にお好み焼き食べようぜって言って、私ごめん、前の日のお好み焼きまだちょっと
胃もたれ。
そうそうそうそう。
噂の胃もたれ。
一人一個だからね。で確かにね、いろんなね、お好み焼きが食べられるんです。ほんと美味しい。ふわふわとね、
しとろっと
ね、とろっとしたやつとか、すごい美味しいし、いっぱい食べたい気持ちはあるんだけど、朝10時には食べられないの。せめて12時を回ってほしい。だって10時に食べたら多分12時もう一回言うよ、この
子。次、お昼ご飯は、どのお好み焼きにするっていう。
だから、ごめん。朝は無理。昼からにしてくれ。
関西はじゃあまず、うどんも入れよ、間にね。
何うどんって。
関西はうどんも美味しいんだから。
うどんって何うどん、
いや、普通に関西のあの、だしの。
だって、うどんもいないからじゃん、うどん。
関西方面の。
そこでカレーうどんとか言われたらね。
そう
そう、普通のうどんでしょ、
関西方面は粉もんという風に全部を総称して言ってる
んで、ね、あ、うどんも粉もんか、
うどんも粉から作りますよ、何ですか、うどん、お好み焼き、そばでもいいじゃん、たこ焼き、でもね、お蕎麦はね関西の方が美味しいと思う、
へ
え、まあ、お蕎麦、関西の方面でお蕎麦屋さんやってる人たちで言い分もあると思うんだけど、やっぱり、
あ、関東ってこと？
え、関東ってこと？え、
どっち？お蕎麦は関東。
お蕎麦はどっちが？
あ、ごめんなさい、関東。関東。
関東ね。
うん、関東の方が、出汁がちょっと違うんだよね、
その
、ね。
あれそうだよね、薄いのって、色が薄いのって関
西。色は薄いのは関西。
関西。
うん。でも、味は濃いよ、しっかりと
して。味しっかりしてる、確かに。
そう。
あ、うどんか。
でも関東はしょっぱい感じがする。
うどんでしょ、
うん、
うん、あの濃い口醤油な感じになっていて、で多分だし物の使い方も違うので、うん、とにかくうどんは私関東来てからほぼ食べず、今そばばっかり食べている状態で、もう関西行ったらどこのうどん食べてもほぼほぼ間違いない
ので、じゃあ今度
うどん
食べてみようか。
てか今、ま、あのその話に衝撃的、あれ関西ってまずうどんの、
知らない、
そうだったのね。
関西行ったらもうたこ焼きかお好み焼き、
うん、あ、明石焼きも入れてあげて、
あ、明石焼きも美味しい。
そう、うん、あっさりしたい時は明石焼きをぜひ、
うんうんうん、
だしで、そのだしが関西風のだしだから。
その出汁で、
まあ、あの同じってわけではないけれども、そうなので、そう、
あと551かだよね、
そう
どれかだよ、
肉まん
大体、うん、そこの冷やし中華も食べるよね、
ね、美味しい、
大体夏は冷やし中華食べる、そこの、
もう私、ね、
もう食べるものがね限定
されてきてさ、失敗したくないの、旅行した時に、
そう、失敗したものでお腹いっぱいにしたくない、
そうなのだからもうなんか絶対美味しいと思われるところに行きたい。
行きたい。
阪神百貨店の下に置いたあの、うん、イカ焼きは食べてください。
はあ、こ
ない
だ
イカ焼き食べた。あれどう、あれな、阪神百貨店の地下？
わかんないけど百貨店で買ってきてた。
地下？
すっごい美味しかったの。
すっごい美味しかった。なんかペローンとしたなんかクレープ生地みたいなの。
最初イカ焼きをも買っていくねって。
そう言われて。
言われて、うん、イカの姿焼きだと思って
た。そう、私も串に刺さったイカ焼きだと思ってて。
それここで食べれるかなみたいな、ね。
そうそう、有名なんだと思ってて。有名なんだ、
イカ焼きが。
って思ってたら、
なんか包まれてて、
うん。クレープ生地みたいな
やつ。すごい美味しかった。
すごい美味しかった。
あ、じゃあ多分そこの、あの、地下で、デパ地下で買って
る
から。
目の前で
焼いてくれるって言ってた。
そうそう。
あ、じゃあそれだ。
食べた。
じゃあ、
それ食べました。
美味しかったでしょ。
美味しかった。
すごい並ぶんだけど、大阪出たら、梅田に出たらみんな大体お土産で買ってくる。
そうなんだ。
そう。
美味しかった。
美味しかった。確かにあれは並ぶ価値ある。
ある。
美味しいので。ね、メールの途中なんだ。
嘘でしょ。
まだ終わってないんだよ、
この
メール。終わらせてもいいけど、ここで。そして藤原さんからコラっていうね、抗議のメールが来ちゃう。
どうで、
とりあえず途中だったので、その続きいくよ、
うん。
普段だと食べ物系のリベンジは早くても翌日です。
ね、
遅いと翌週だったり、翌月だったりとか、失敗したものって結構覚えてたりするので、次食べるとき、よし、今度こそはって思います。
うんうんうん、
鶏の唐揚げってどこにでもある割に、美味しいお店が少ないので、なかなか理想のお店にたどり着けないのです。
うんね、
自分で作るのも、まだ理想には届いてませんし、
ね、
早く近場で美味しいお店を見つけるか、自分で美味しい唐揚げを作れるようになりたいです。といただきました。
確かにね、唐揚げって家で作らないね。
揚げ物をさ、ね、ちょっとめんどくさいからしないじゃない？
まあ一人暮らしで油物を揚げるときは本当大変なことになっちゃうから、やっぱり何人かで集まったりとかっていうのじゃないとね。
まあ何人かで、何人かで二人は
集まってる。まあ二人は集まってる。二人はいるんだけど、
ね。二人はいるんだけど。
揚げ物はしないな。
今ね、コンベクションオーブンってできたじゃない？
揚げ物使わない
やつ。あれでカラッと揚がるよ、意外に。
そうなの、すごいって言ってた、う
ん、おあの自身の油で、
ね、お姉ちゃんが欲しいって言ってて、あ、お姉ちゃんっていうか、まあ、お母さんになんだけど、うんうんうん、なんかその欲しいって実家で言ってて、うん、でなんかじゃあと思ってポイントが溜まってたから、うん、それを楽天のポイントか、
うんうん、そんなセキララだね買って送ってあげたでいいんじゃないかな、
買って送ってあげた、まあ、買ってないじゃんポイントだから
そうだけどね、あなたが貯めたポイントだから、ね、
あ、
ね、あなたが買ってあげたで良いと思うよ、
買って送ってあげたのね、そしたらすごいって言ってた、まだ食べたことないんだけど、実家帰ってないから。
いやー、あのね、唐揚げとピザはとにかく本当に、
ピザ、
ピザ、
ピザはね、カリッカリになるから、
ピザやばい、えピザ入るの？
コンベクションオーブンだから、物によるけど、私がこの日、引っ越しをしたんだけど、うん、その際にトースターを捨てて、うん、新しく買ったのがコンベクションオーブンだったんだけど、そこがちゃんとピザ仕様に広いようになってるから、ピザも焼けるって書いてあって。
それは、どういう、あの、冷凍のピザ。
物が落ちてきましたけれど、衝撃的だったということ
はい、はい。
そう、冷凍ピザとか
を、そう、冷凍ピザが美味しくなるし、自分もだって、それで、パリッと焼けるので。
自分でこう、まあ、ラジオだからね。
ラジオ、ね、自分で作、今でもほら、ナンも自分で作れるし、っていう
の、
それで売ってるの、お好み焼き粉とかたこ焼き粉みたいな感じので、
何個マジで、
自分で
作りたいけど、それ何で作るの、オーブン？
いや、もう普通にトースターで多分焼けるんだと思うんだけど、そういう感じのができるから。
トースターから溢れてるからみたいな。
そうだ、なんない。
ちっちゃい、ちっちゃいトースターでやっちゃうとそうだろうけど、今そういうなんかそう、グリル対応になってるから。
へぇ、
唐揚げは美味しい。本当に美味しい。うん、物によるけどね、油を使わないってなっちゃうと、うまく鶏の部分によると思うんだけど、ふわってなって、カリッとなって、あ、これはいいわって思ったから。
いい
です
ね。うん。もも肉の方がいいって書いてあった。
へぇ、まあそうだろうね。パッサパサになっちゃう
もんね。油、自分が油を持ってるやつじゃないと上がらない
って。じゃない
と
ね。
で、鶏、
横でね、鶏皮をね、焼いとくとパリッパリになって美味しい。それを塩でパラパラパラってやると。
うまそう、
美味しい美味しい。
なるほどね。
とかはあるから、まあ今、自分家で作るもののレベルと、うん、あと、こんなものお家で作れないのよねって言ってたものが、意外に手料理キットみたいな感じで、
確かに。私、スンドゥブが家で作れるなんて思わなかったの。
スンドゥブね。
スンドゥブって家で作れるの？
作れる、作れる。
スンドゥブ、え？
あ、てかね、でもスンドゥブの元があるんだよね。
そう、スンドゥブの元ってんの。
で、あと豆腐を入れればいい。
なんか、さあ、
熱々の石？
こう、え？石？
あれ、石だよね。
こう、コンビニにさ、うん、カップスンドゥブみたいなのあるじゃない？
ああ
いうこと？
かな。なんか、一応それこそ麻婆豆腐の素みたいな感じで、うん、スンドゥブの素を売ってて、
本格的にしたいんだったら石のお椀を買った方がいいと思う、耐熱のね形で、それをそのコンベクションとかに
行ったら売ってた。
マジで、
うん、あ、そうなんだ、うん、
怖いよ、石熱するなんて。
石を多分直でしょ。
直火だよね。
直火だよね。
IH だから無理だ。
直火なんだ。あ、そっかそっか。別にオーブンにしなくていいんだ。
あ、そっか、オーブンに入れるんだ。
オーブンに入れてもいいかもしれない。
グツグツグツって取り出してみたいな感じで。
そうそうそう。IH 対応の石とかあるんですかね。
ないわかんないね。
知らないんじゃないか。
いつまで経ってもじゃないか。
ピ
ピピピピピってずっと言ってんの。乗ってませんってずっと言われる。
そうだね。反応しませんみたいな。
そう、それでね、私、あれも、ご飯の、あれも、トースターじゃなくて、なんていうの？じゃあ、もう、捨ててしまったので、
なんで？
どうしようって思ったんだけど、そしたら引っ越し祝いでくれて、レンジでやれるやつ。しかも、 遠赤外線じゃないけどくるくる回るやつだから、本格的に 1.5 号ぐらいのやつが10分でレンジでチンでできるようになってて、
すごい、
それでいろんなもうご飯がそれこそできるようにちょっとしたレシピも書いてあって、お粥も OK だし、炊き込みご飯も OK だし、
1.5 号の炊き込みご飯ができるんだったらかなりいろんなものが作れる、
ね、本当にもう作りたてのものをその場で食べれるようになっていて、
すげー、
今本当すごいで、そんなあの、ま、もらい物だから分かんないけど、うん、そんなに高くなかったよって言ってたから、うん、今100均でねレンチン の, そのご飯かけるやつあるんだけど、 あれだとね吹きこぼれて大変な、
そうなん
だ、んだけど、それはやっぱりちょっと石で、石というかあのちゃんとしたものでできてるから、熱を封じ込めてぐるくるくるくる回して炊いてっていう、その同じ炊飯ジャーの原理で同じことをやるっていうのが書いてあって、
いろんな味の炊き込みご飯食べたい。
そ う, うち、私家で料理をしないんですけど、
そうですね、
料理をするのは藤本ちゃんって
。ああ、なるほどね。なるほどね。
うちに、うん、あのお兄ちゃんの使ってるいろんな形のレンジグッズがある
。すごいね。
そうそうそう。なんかパスタも茹でられる。
あ、そうそうそうそうそう。
なんかいろんな形のがあるから、もしかしたらご飯炊けるのもあるのかな。
あんのかね。
あるかもしれない。うん、でもね、そのね、タッパ状のあれで使うのとやっぱりちょっと違う、か、うん、
硬いな、うん、後で教えてください。
わかりました。
あれ、またなんか脱線してっけど、
そ う, そうね、おかしいな、
おかしいな、
おかしいね、
あとちょっとだけど、まあもう時間も時間ですから、ね、
そうだね、あの皆さんテーマいっぱい
ありがとうございました。
というわけで、
はい、
休憩中も、
はい、
食べるものの話は尽きず、
はい、お腹が空きました。
どこまでのがラジオでどこまでがプライベートの会話だったのか、
さっき言ったじゃんって言ったのが休憩中かもしれない、ね、もしかしたら
あるかもしれない。
大いにあり得る。
とりあえず食べ物から戻って普通歌に、
そうだね、
そうね。あ、そう、でもさっきのテーマで、うん、夜中にどうしてもこれが食べたいの方は大体ラーメンだった。
あ、なるほどね。夜中って食べたくなるよね。
そう、読めなかったけど、
あれは何なんだろうね。ラーメン、
ラーメン、ラーメン。
また食べ物戻って。招待いくよ。
はーい、
はーい。
この辺しまった。何なんだろうね、この無意識感ね。帰るよって言いながら。
はい、なるラジファミリーの皆様、なるラジは、子育てで忙しいビビンブです。
そうだね。
そうだね。うん、さて、ビビミが誕生して早い1ヶ月半。うん、
早いね。
ビビコの若干の赤ちゃん帰りやら何やらありますが、そうだよね、順調のような気がします、うん、ビビミは非常に楽な子で、たまに存在を忘れてしまうくらいおとなしいです。いい子だね。そんな中、先日ビビコが保育園で工作を持って帰ってきまして、顔の絵が描いてあったので、アンパンマンと尋ねると、これはお父さんとお母さんとビビミよと答えた瞬間、この子はこんなこともできるのかという思いと、ビビミを含めた家族のことを思える子になったのだという思いと、すごく感動し、思わずぎゅっと抱きしめてしまいました。かわいい。お三方は最近思わず感動してしまったことはありましたか？それではといただきました。
あ、超かわいい。かわいい。子供の成長はね、
著しいよね。
本当だよ、ね、
最近私ね、うん、癒されたいのかよくわかんないんだけど、うん、動物の動画をやたらと見るんですよ。
それがもう超かわいいの。
それがね、あまりにもかわいいから藤本ちゃんにも強制的に見せて
る。見せてんの。
激しくかわいいの。
もうね、
あれ寝姿とか、
いや、あのね、ムササビ、最初はね、うん、ムササビの子供がね、うん、扇風機の風を受けるとね、飛んだ気になるっていう動画があって、
ね、すっげえかわいいの。
手の上にね乗せてるんだけど、扇風機が首振りの扇風機でね、こう自分にその、あの
ムササビに乗ってる、
そう、扇風機が当たったらバッってなるの。広
がる
ね。首振りだからね、風がどっか行っちゃったらフッてなるの、
ね、うん、なるほどね。
こうやって指に捕まって元に戻るんだ
け
ど、なんかずっと手のひらの上にいるのに風だけ受けてるから、この上でバッてなって、うん、こう飛んだ気になってるだけなの。飛んでない、実際に。
飛んでないからね、実際
に。風を受けてるだけだから。
そうなの。
扇風機の風を受けてるだけ。
それがほんと可愛くてね、いろんな人に見せてるわ。
ほんと可愛かった。
あとケイさんね、仕入れたね。
あれも超可愛かった。
あ、モンスターが居眠りをしてね、コテンと穴に落ちるっていう、ね。 動画を見てね、もうね、あなたらお尻しか出てないの、最終的にね。もうほんと可愛くて。
めっちゃ可愛かった。
もうそれ、私もうなんか疲れてんのかな
と思って。この頃テレビでマツコさんがよく言ってるよね。セーブしてるけど、
あ、
私もう動物だったら終わりだけど、ね、もうあと一歩のところまで来てる来てる。
私も来てる気がする。動物は飼わないけど、うん、ハムスターぐらいならいいかなとも思うけど、ね、でも寿命が短いでしょ。
そうなの、3年ぐらいだから。
それが嫌だから、飼わないけど、でも動画あさるみたいな。可愛くてもびっくりした。
でもそれになんか比例するように今、本当にいろんなカフェがあるでしょ。今までって猫カフェぐらいだったのが、もう鳥カフェもあったりとか、それこそヤギカフェとか。
ヤギ？
ヤギもいるよ。あと猛禽。単なる鳥じゃなくて、あの、フクロウみたいなタカとかね。そうそうそうそうそう。もういろんなのがあるから。
ヤギって別に、ヤギの、乳を絞れるわけ
じゃ
なく
てね、本当にね、
ヤギのミルクを飲むカフェではない、
ね、中庭かなんかになってそこにヤギが放し飼いになってるらしいんだけど、
放し飼い昔あったよね、ヤギのいる店ね。
え、そうなの？
あれ昔渋谷にあったよ、ヤギのいる店。なんでこの店にヤギいるのかなと思ってたもん。
あ、じゃあ一応普通のやつか。じゃ
なくてヤギがいることが売りにはなってなかった。
あだからもうそんな感じで、あとウサギカフェとかね。
ウサギね。
みんな癒されたいんだって。
あと、事情がね、でもだいぶ、散々言ってるかもしれないけど、ペット飼うの物件すごい増えてきてるから。
そうなんだ。うん、いいですね。
まあ、規制はあるよね。子犬だったら、小型犬なら OK とか、猫なら OK、2匹までとか、そういうような、規制はいろいろあるけど、だいぶ昔に比べて、柔らかくはなってるから、んって思うんだけど、
飼いやすい、
ね、まあ、でもお仕事をしてて一人暮らしだとやっぱりなかなかね、
そう、あのお出かけできなくなっちゃうし、
はい、ね、できません
でしょ。
ましてやうちはもう19歳になろう、あ、18歳になったばっかりでちょっと病気もしていたりすると、やっぱり誰かに頼まなきゃいけなかったりとかってことをしながら旅行に行くっていうのはちょっと難しいかなっていうのは ね、
それはね。そう、大阪に帰る時とかはどうするんですか。
あのね、一応いろんな頼めるつてがあるのと、今私動物病院で働いてるから、場合によっては病院に連れてっちゃってお願いする。あの、もしも本当のもしもの時はね。
あ、なるほど、
なるほどね。
1日ぐらいだったらね大丈夫なんだけど、やっぱり 2,3 泊するとやっぱり動物の方もどうしたんだろうどうしたんだろうっていう精神的にちょっと不安になっちゃったりして、あと大変だから、まあ、そこはよく知ってる人とかに頼んだりとか。
なるほどね。
そっか。え、家にいる方がいいの？なんかペットシッターさんとかいるじゃないですか。
ああ。
なんか、どっかにホテルとかに預けるんじゃなくて、ペットシッターさんに来てもらって、餌とかなんかやってもらってとかっていうのもあるじゃないですか。
動物はね、よるんだけども、猫は基本的にお家にいる子たちだから、来てもらう方がいいと思うけど、ワンちゃんは可愛がってもらう人とかが OK だったら、うちの動物病院にもすごいあの、もうおなじみさんとかがいて、うちに来て、はっはっはっはってすごい、楽しそうみたいな感じの子とかもいるので、なんかお家とうちの病院にいる時とのあれが全然違うっていう。お家ではいい子なんだけど、ここではわがまま言っていいみたいな感じに。
なるほど。
切り替えがある、
ね。みんな甘やかしちゃうから。これかわいいね、みたいな感じでね。仕事の合間でね、みんなが癒されてるみたいな感じなのとかあるので。なんかそういう、外平気な子とかね。ね、猫ちゃんでもいて、うちに来るとのんびりこう、わーってやってる子もいれば、もうずっとブルブルブルブルブルってしてる子があるので、それを見極め。
なるほど、
ね、その子によるのね、ね、性格とかにね、
なるほどな、
あの、感動してしまったことなんですね。
え？感動。
ごめんね、私がちょっと動物の動画に癒されるなんて話をしちゃったからね。
いや、感動するでしょ、動物とか。
そうね、
感動するでしょ。
人もそうだけどね、動物の可愛い仕草にはね、愛情とかね、
心が動くでしょ。
感動するね、
感動するね。
そうね。
じゃあ、いいか。
でもまあ、ビビミ、
いやー、ビビミ、ビビミじゃないよ、ビビコだよ。
ビビコ
がお姉ちゃんとして ね、
お姉ちゃん。自分はいないんだね、書いてあるのがにね。 そのお父さんとお母さんとビビミしかいないの、
まあ、自分が持ってるっていう意味なのかもしれない ね、
かわいい、
かわいいな、それは感動するよ、抱きしめるよ、ね、
抱きしめちゃうよ、
わかるよ、
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 ね、ありがとう。じゃあそろそろ、もうそろそろ行かないとみんなに怒られるね。ラジオネームイキュさんですね。
はい、
こっちゃん、藤本ちゃん、岡崎先生、モナルラジワ、ナルラジワだよ。読まれる気が全くしないのでテーマメールだけ投稿しようかと思ったのですが、一応普通音も投稿しておきます。我々は分かってないね。はい、2015年6月配信の第80回、はい、復活の岡崎瑞希でも普通音読めてない、ビビミが悪いのようにて。
また今回も危なかったよ。ビビミとビビコにやられるとこだった。危ない危ない、読まれてる、
なんだろうね、我々はいかんな。藤本ちゃんが提案していた10周年ナルラジグッズ作成、
うん、
どこかで聞いたことあるなと思ったら、2009年1月配信の第3回。
3回だって。
え
一桁じゃん。藤本ちゃんいない
よ、いないよ、私。
本当だよね。ナルラジグッズ何欲しい、どうせならいらないものより欲しいものをもらった方が良いよね、で。ステッカーくらいなら作れるかなって話が出てました。
もう忘れちゃったよ。
まあ、6年以上前の話ですし。ね、個人的にはラジオの更新が継続されれば全く問題なしだと思っています。学校できれば3人揃って。
すいません。大丈夫、今回3人だよ。
はい、あ、できればおまけの回とかのボーナストラックが欲しいですね。
そうだね。
また、これが ね、いつもね、できそうだよねって言いながらなかなか
できない
ね。
なかなかできないやつ、ね。
この辺も天の弱の私たちです。うん、
そうか、ステッカーぐらいならできるか。
まあ、一番楽にできるものではあるが、
ね、
配送やら何やら、
あ、
発送か配送って。
なるほど ね、もう来てもらうしかない
ってこと、ね、そうだね、どっかで売ればいい、
まあね、イベントに行くっていうのも手だよねとかいろいろ話はしてるんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、なんか出しちゃうのも手だよねと言ってますけどね、
タイミングだよね、
そうですね、タイミング、
場所とタイミング、
うん、難しい、
なかなか難しいですね、
でも言ってたんだ、じゃあ 何かしら10周年。じゃあ10周年には。
10周年ってだいぶ先だけど。
いやいや、そんな、だって7年目に突入は、7年目が終わるんだっけ。
あと3年ある。
いや、そうだけど
6年温めてきたこのステッカーを、ね。
第3回で言ってたステッカーをね。
ステッカーね。
第何百何回ぐらいの時にやろうかってこと
で、ね、逆にさ、
温めすぎだよ。
3回は早すぎるよね。
でも結構早い段階で、うん、いらないものプレゼントやったんじゃないですか。
やった。本当にいらないもので。
本当にいらないものを、う
ん。それなりに受けてたんだけどね。
スイッチのね。私のスイッチャーとかね。サインかけいいってもんでもないぞみたいなね。やりました
。いらないもの。
いらないものだから。
本当にね。
本当にいらない
もの。結構ね、水玉のね、うん、イベントでもいらないものをあげてるの。
あげてるんです。
そっか、
う
ん、
そう、うん。うちのね、レコーダーが読み込まなかった、う
ん、ブルーレイ。
空のブルーレイディスクとかね。あなたんちもアコースなら読み込まないかもしれません。あげたよ。いろいろね。あげたりしてるけどね。
ね、まあまあ、
だからそういうのができる場所ができればいいなってことですね。
そうですね。
できた暁にも多分。そう。何かしらのイベント込みでね。
そう
そ
う。
なんかね、抽選会とか言ってね、やるかもしれないからね。
やりたいと思います。
まあ、その時は、気長に。
その時はまたあれでしょ、出血取るんでしょ。
出血まあ取ってもいいけど、まあね、
うん、
忙しい方は来れませんからね。そんなずっとやってなかったくせに急にやるなよって
言われた
ら、
そうだよね。
何もいけない時にやらなくてもってね。
あるある。
そうだね。それを言われちゃったらちょっと申し訳ないからね。
嵐が来るかもしれない
ね。ほどほどの出血にします、
ね。そうだね。まあ、来れる人は来てほしいなぐらいの ね、
うん、ね、
レベルにしといてね、
はい、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、はい。はいはい、じゃあ上から、
はい、
スーパー副部長さんです。
はい、
はい、ナルラジガールズの皆さん食いついてしまいました
か。あら、あれですね、
あれか、
あれですね、
はいはい、やたら打足が多い独身貴族スーパー副部長です。
はい、
正直追伸を書いていることすら忘れていました。忘れてたんだ。
忘れてたの、
ね、さて、私でも人恋しくなることがあるのです。
うん、
そんな話を高校時代の同級生としていたら、うん、じゃあ、誘っちゃえよということに、
うん。
男が3人も集まればそういう話題も出ますよね。チキン野郎ゆえ少々気が引けましたが、久しぶりの連絡にもかかわらず、心よく快諾、会うことになりました。そして、下心全開で、 最近どうなの、彼氏とかいるのと切り出したところ、うん、つい最近結婚したのという回答が
久しぶりに会ったのね。
そうだね、そうだね、しょうがないね。
よく結婚してるのに来てくれたね。
そうだね、そこだね、そこだね。だいたい連絡取った時にそういう話にならなかったっていう、
ね、なりそうなもんだけどね。ね、
まあぶっちゃけ晴天の霹靂でした。うん、どうやら彼女にも人恋しい時期があり、うん、その時出会った人とゴールインしたらしいです。はあ、少しだけ悔しくて別れ際に幸せになれよって言って駅の改札前でハグしちゃいました。嘘でしょ。嘘でしょ。相手は少しだけびっくりしてたようです。そりゃそうだよ。
そうだよ。
その後もツイッターなどでやり取りはしてるので、良好な関係を継続してると思っています。あ、そうだね。よかったね。もし60歳まで独り身だったら、広島に永住して、マツダスタジアムの近くに住んで、カープ観戦をしまくるというセカンドライフ案がにわかに浮上中ですが、みちこに、これ多分お母さん。
お母さんね。
みちこに孫の顔を見せてやりたいと思い、うん、一応長男なので、仮面を絶やしてはならないという思いに駆られています。うんうん、最近は気になる子はすでにお手つきになっているパターンが多くてがっかりしています。
ほ
ーで、
なるほどね。
ですで、あ、先日中学時代の同級生と差し飲みをしたのですが、うん、フラグは立たないそうです。こうなったら食パン加えて走りまくるしかないのかな。だって
どっかでぶつかんなきゃいけないってことだね、
う
ん、
角いろんな角のある道を食パン
加えて。でもあれは学生だからいいんであって、大人がやってるとね。
そうね、
普通に食パン加えて走ってたらはぁって思うよね。リアルだったらね。
そうね。
そうね。まあ、あれはまずないよね。
食べながら歩いてる人って外いないもんね。
うん。
でも電車の中でパン食べたり、おにぎり食べてる人は結構見るけどね。
あ、いるけど。まあ、いるけどね。でも、街角、その曲がり角でご飯食べてる人はいなくないですか？
あ、
歩きながら何か食べてる人っていない。
そうね。
確かにね。
見かけない。
今、都市伝説だよ。
そうね。
これ都市伝説？
今は歩きスマホじゃない？やっちゃいけないけど。
ああ、
サドルカードでごっつーみたいな。あ、私のスマホがどうしてくれんの？みたいな。
あ、そっちか。
言ってて恥ずかしくなっちゃった。
丈夫なスマホを持った方がいい、
ね。いやいや、そうするとほら、お互いの連絡先が交換できなくなるから、次の展開がなくなっちゃうじゃない？
え、丈夫なスマホ。
丈夫なスマホにすれば、
すれば
いい、ゴーンって落っこちても。あ、でも、あ、壊れなかったら、どうしてくれんのよって喧嘩になるんだよ。
そうそうそうそう、あの、か、直して
くれる。あ、わかった。じゃあその人と同じスマホにすればいいんでしょ。で、入れ替わっちゃうって
こと。ああ、なるほど。
ああ、何展開。
やべ、入れ替わっちゃったっつって電話かけんだ自分。
あ、そうかそうかそうか。
自分電話かけたら自分の着信履歴が残
る。私自分の電話番号知らないや。
あ、でもね、あ、あ、そっか。
自分の電話番号知らない、私。
知らないの？
あ、でも友達からほら。
友達に連絡取れない。
友達
に連絡取れない。
友達の電話番号
は取れない。ダメじゃん。
かかってくるの、待つ。
待つ。
なるほどね。
相手、私は覚えてるよ。
いや、私、あの、二台持ちで。
あ、そっかそっかそっか。
よく使ってるのが、スマホじゃない方だから。
あ、じゃあ二台持ちなら大丈夫じゃん、友達に連絡できる。
友達に連絡できる。うん。
だから、二台持ちじゃなければ覚えとかなきゃダメ
だ、うん。そうだそうだそうだ。
そうね、古い友達に
連絡。あとは一番あれだ、身内に電話だよ。
あ、身内だよ、そうだそうだ。それが一番いい。
お母さんちょっとうちの
番号教えてみたいな。でもそしたら、お母さんにかけられちゃうな。
ああ。
困っちゃうな。番号だけ教えてもらえばいいのか。
そう、番号だけ教えてもらって。
なるほどね。どうしてってことにならないよ。
なるほどね。なんだこれ。
出会い、出会い。出会い、出会い。頑丈な。頑丈な、落としても割れない頑丈なスマホで、同じやつ持ってる。あ、でもどうなの、iPhone とかは結構すぐ壊れちゃうもんね。
あ、そうなの。
いやー、でも iPhone はみんなね、カバーが違うからね。同じカバーの人もそう
そういないし。なかなかいないね。
間違えて私のカピバラさんとか持ってかれないわけじゃん。
持ってかれないね、絶対。分かっちゃうよね。いないと思う、あれつけてる人。
いない。
あ、そう。いないよ。
あれ一応、普通に売ってるもん。
売ってるけど、もう残りすごく少なかったでしょ、あれ。もともと入荷が少ないと思うよ。
売れて少ないんじゃないの。
入荷が少ないと思うよ、あれは。
そうなの。かわいいんだけど。
まあね、かわいいけどね。
まあまあまあ、もう街角でドンのフラグは立たないということで。
そんな奇跡はないってことです、
うん、なかなかない。
頑張ってください。
他人事になっちゃった。
そう。
だスーパー副部長さんがね。
そうね。じゃあ、マツダスタジアムに通えば、同じカープ好きが、
そうだよ。
いやでも今別に広島にいるわけじゃないんじゃない。
そう60だからね。
いやでもほらほら
60にな
る前今全国
に。あ今だって通ってんじゃん。
カープ女子いっぱいいるよね。
あそうだそうだ、ね、カープ女子いるし。
すごいよね。
そうだよ、うん、カープ女子と捕まえればいいよ。
そうだよそうだよ。
捕まえれば
いい。そうそう。
話は合うかもしれない。
そう合うよ。趣味が合うのが一番大事よ。
趣味合うのが一番いいよね、うん、一緒に出かけましょうってなりやすいからね。
ね一緒に広島まで行こう
って。こんなね何にもない私たちがどんだけ言ったってね何の信憑性もないんだけど
でもいいやんだと思ったんだけどスマホ入れ替わる
これかよ。カープ女子じゃないんだ。カープ女子の方が現実味あるわスマホ入れ替わるよ
あれダメ
どんな
ダメなのダメか
同じ趣味だったってことだよねまずね。
そう
同じ機種のスマ
ホが同じ
同じカラーのみたいな感じだとね。
なるほどね、うん、
漫画としてはありかもしれないけどね。
あでもあれかあの一番最初の段階で画面が開けないわ。
あロックしてる可能性ある。
ロックしてるとさ。
でもさ電話来たら取れるでしょ。
あそうか電話来たら取れんのか。
電話来たら取れる。
あ電話取れる。
でも電話かけらんないじゃん。だから自分お互いにその人たちが開けないからさ。
でそれでかけなきゃいいんじゃない。
あ別の人のねでもそしたらさ残らないじゃん電話が番号が
どこまで真剣に考えるの
まずね同じスマホはないから
な。
え同じスマホの人とぶつかって入れ替わったりしないから
しないの
しないよカープ女子だカープ女子。
カープ女子探そう。それにしよう。
カープ女子。こっちの方がまだね、
うん、だね
現実的だ、
うん。なんか出会いがあったらまた教えてください。
別にそんなに出会い求めてるわけでもないね。勝手に。
じゃあ人恋しい時がある
からね。そうからね。そういう時にはね、カープファンのそのこうカープカフェみたいなのあるじゃない。なんか飲み屋さんとか。
へ
ぇそういうのをきっと、まあ東京はどうかわかんない。大阪でいうところね、タイガースが好きな人たちが集まるところとかに行っちゃうとね。
なるほどね。ありそうだからね。
確か
ぜひね、うん、そういうところに行ってみたりとかね、
はい、
してみるのもいいと思いますよ。行ける行ける。
もう一枚ぐらい行く。
もう行ける。あ、こっちじゃない？
そうだね。
じゃあこれ行きますね。
はい、
こちら日月りおさんからいただきました。
はい、
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
それからラジオ D さんもこんにちは。はい。先日 D さんが野球盤について熱い思いをツイートされておりそれに乗っかって私も野球盤を語りたいと思います、
はい、
ちょうどテレビの東京おもちゃショーの紹介映像で最新の野球盤を見て感動していたので今の野球盤って投球も打球も放物線描くように計算されていてーボールがリアルな動きをするんですね。
あのパチンコパーンみたいなんじゃないんだ。
へえ、そうなの。
カーンって打つやつないの、
ね、
放物線描くの飛んでっちゃうじゃん。
で
バンから出ちゃうよ ね。
え
天井があるのかなバンに。
ああバンに天井あるのかな。
でも計算されてるってことはそうだよねきっとね、うん、
私が子供の頃持っていた野球盤1974年型はボールが平面を飛び交
うい
わゆるスタンダードのタイプでした、
う
んうん、一番人気で一番売れたタイプらしいです、うんうん、私もこれがすごい頭に浮かぶけど、うんうんうん、特にバッターの足元に穴が開きボールが
飛び交
う消える野球が男のロマンでした
あれさ実際どういうことなの野球盤的に
下に落ちてんでしょ。
さ下に落ちてんだけどさ
こっちにあのまたフってなるんでしょ
こっち戻ってくるじゃないあの球が、
うん、
ガーンって下落ちて、うん、あれってさそのゲーム的にどういうことなの。その消える魔球はさ
あでもそれであの相手が打っちゃったら要するにストライクなんじゃないの。ボールないのにっていうことじゃないの。
そうでもさそれはさゲーム的にさなんでそういう
ただの面白みなんじゃない
嘘
点とかさ。
だって一生打てないじゃん、ずっとそれ。
いや、わかんないよ。もしかしたらすっげえ先は当たるかもしんないからね。先にこうやってれば消える前にコンって当たるかもしんない。
あ、そうなの。
だ消える負けだなって思ったらちょっと先に振れば。
あー、
先にカッて当たって消える前に当たるかもしんないじゃん。
なるほど、ね。
作り的にね。わかんないけどね。やったことないからね。はい。まだファミコンも存在しない時代、友達との対戦は真剣で熱かったです。そして勝つために編み出される数々のオリジナル必殺技。その中でも最強だったのが剛速球、通常の投球はレバーを引いて離すだけですが、うん、剛速球はレバーをデコピンするように指で弾いて速度をプラスする必殺技です。そういうのやってもいいんだ。時には爪が割れるくらいガチで弾くのであまりの速さにボールを見てからバットを振っても全然間に合わない最強の魔球でした、あれから数十年新しい野球盤が開発され続けているということは今の子供たちも遊んでいるんですよ ね。
そうだね。
皆さんが子供の頃はどんな遊びが流行りましたか、うん、まだまだ思い出の遊びおもちゃはあるので次回は懐かしい遊びをテーマに熱く語りたいですといただきました。
なるほど。
さあというわけで、
はい、
テーマですな。
テーマですね。
次回のテーマですね。
懐かしい遊び。
懐かしい遊び。
野球盤って今もあるんだね。ね、
でも人生ゲームもどんどん変わっていってるでしょ。
言ってることが分かんないけどね。
何が何が
野球、新しい野球盤について。
あ、そうね。
語っていることが私には全く想像がつかない。
さっぱり分かんないね。
動物性学ってどういうこと？下から叩けるってこと？
じゃないのかな。イメージ的にはそう。
飛んでっちゃうじゃん。
あれなんか、でもそう、ドーム型になってない？ドームみたいなのがない？あれ、私何言ってんのかな？野球盤なのかな？あれ、なんかよくわかんない。
わかんない、見たことない。
サッカーなのかな？
すごいかさばるね。
うん。も大変じゃない？
大変だね。
うん。
いや、そもそもそういうゲームがまだ、開発され続けてることが逆に。
まだ売れてんだ。
全部ゲームってテレビの中の画面でもうできそうじゃない？何もかもバーチャルな感じに。その中であえてっていうのが、
ね、
そうそうそう。
しかもあれじゃない、お父さんとかが懐かしくなって買ってくるんじゃない？
ああ、
ね、今こんなになってる。
こんなになってんのか、つって。
で、子供と一緒にやんじゃん。
ああ、なるほどね。子供も楽しんでくれるといいけどね。
うん、いや
なんだこれ
そこを、そんなの買ってくるお父さんだって絶対、ほんわかパッパ家族だから。絶対大丈夫だよ。
なんだよ、一郎もいねえじゃねえかよって言うかも。
だから背中に一郎って書けばいいよ。立ってる、その、人形に。
人形
こいつ一郎って。それぐらいのことはしてくれるよ、お父さん。
そっか、ほんわかパッパならしてくれ
る。してくれるよ。
なるほどね。そうだね。はい、というわけで次回の、テーマは、懐かしい遊びですよ。
あなたがやってた、懐かしい遊びでもいいし。うん、今子供たちがこういうのをまたやってますみたいな
報告
でも
ね、
何でも良いのでぜひともたくさん送ってきてください。
よろしくお願いします。いやー、読めなかったね。
読めなかったね。
読んだよ。
いや、読んだ方だけど、
結構読んだけど、いや、読まれてない方いるからね。
ごめんなさ
いね。すいませんね。やっぱほら、最初の言った通りね、
3人だろうが4人だろうが、
惜しかったね。惜しかった、惜しかった、
確かに惜しかった。
惜しかったのよ。
いい、いい、しょうがない。次回ね。
はい。
そうだね。
あのですね、ちょっと先なんですけど。
あ、さあ、告知？
あ、告知です。しれっと告知いきますよ。
はいはいはい。
あの、夏コミの方でですね、あの、以前私が参加したドラマ CD の続きがね、あの、販売されるそうで、詳しくはまた、あの、分かり次第をお教えします。
ってことは、来月の告知に間に合うかどうかみたいな感じ？
来月の告知がギリかな？
ギリ間に合う。
あの、今回が7月にアップされるでしょ？
そうね。
8月
ね、
夏コミ前にアップしてもらえれば。
8月16日にね。
そうだね、コミケはじゃあ、行く前にみんな聞いて。
そうだね。
それかね、あの、私のね、あの、多分ツイッターブログあたりのね、あの、お知らせすると思うので気にしててください。あの、その前のね、最初のやつを買った方は続きが出るの。どれかなと思ってると思うけど。
そうだね。
いろいろ出てるから、どれかなと思ってると思うけど、あの、学園のものです。学園のものですので、ぜひその辺の方ね、チェックしてみてください。
はい、
久しぶりに告知した。
本当だ ね。藤間ちゃんは、
ね、
大人の事情
私も今体調順調に回復
中で、
あ、それは良かった。
お知らせでした。
はい、ありがとうございます。
というわけで今回はこの辺で、
はい、
そろそろお別れです。
はい、
お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それ